はい、こんにちは、みそでございます。どうも。はい、1週間ぐらいね、時間が空いてるってわけなんですけども、会社のパソコンがね、ぶっ壊れまして、それを再セットアップするためとか、申請とかしなきゃいけないみたいなのとか、重なってですね、ほぼ1週間出社をしていたというような状況で、全然ポッドキャストが撮れなかったというような感じになります。ただ久しぶりにね、結構連続して出社をして思ったのは、意外といいなという感じで思いましたね。4年間ぐらいもはやテレワーク当たり前みたいな感じでね、週に1回か2回ぐらいの出社っていうところでやってましたけど、やっぱ気分転換というかね、同じことずっとやってると飽きるみたいなのって人間あんだなって思いましたね。テレワークの方が絶対いいよっていう風に思ってたたちですけれども、やっぱ行きゃ行ったでね、人とこう話すみたいなことが気軽にできるっていうところは、やっぱ気分が変わるなみたいなね、気分転換になるなみたいなところがあったりしたんで、出社も悪くはないなっていうふうに思いましたね。意外と、そして電車の中とかってね、結構勉強するのとかに集中できるんですよね。家にいるとどうしてもなんかだらけてしまうみたいなのっていうのが出るんですけども、やっぱ電車とかでね、音楽聴きながらとかだと集中して何かができたりするっていうのが分かったんで、なんかちょっとそういう意味でも良かったなみたいなね、ことを思ったりしましたというようなところでございますね。はい。昨日ちょっと人とっていうか、言うぐらいなら隠すなよって感じなんですけど、青柳高也さんとかとちょっと飲みましてね、楽しかったですね。青柳さんが取材をすることでおなじみの歌舞伎町で飲んだんですけれどもね、歌舞伎町とか人多いっすね、ほんとね。人多すぎてちょっともう怖くなるぐらい人多かったなっていう感じで、あと外国人の方がね、ほんと今インバウンド多いんだなっていうのを感じましたね。そして青柳さんとはね、いろいろとなんか仲良くさせていただくような感じになったなっていうところでね、嬉しい、我ら、普通に嬉しいなっていう感じで接しさせていただきましたし、やっぱ面白い人なんでね、なんか話をしているととても勉強になるっていうかね、違うやっぱ世界社会のことを知れるっていう意味でね、いいなっていうふうに思いましたね。はい。でですね、今日はまだ引き続き中国の話をしていきたいなっていうふうに思ってるわけなんですけれども、多分これを喋ってることで今までで聞いてくれてた人たちが聞かなくなったみたいな人もね、絶対いるだろうなと。もうこれだけは延々と喋り続けてるわけで、興味ない人はマジ興味ねえな、なくて普通にこうリスナー失ってんだろうなっていうふうにも思うところではあるんですけれども、言うてちょっとね、喋りたいみたいな欲求が自分の中にあるのと、もう始めてしまったからには最後までやりたいっていうね、感じで思ってますんで、引き続き喋っていこうかなというふうに思っています。拙いもんなんですけどもね。はい。前回ね、全巻の工程で限定というところまで話したのかな。限定っていう人のお父さんの選定という人はね、全巻社用の全巻を結構こう立て直しを図ってね、頑張った人っていうところがあるわけなんでございますけれども、武帝の時は違うにしても、この選定とかね、その選定の前の皇帝誰でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、その辺からやっぱもう外戚という人たちのね、力っていうのがやっぱり増してくるみたいな傾向にあるなというふうに感じましたね。感じますよね。やっぱこう皇帝権力の確立みたいなところっていうのが非常に重要というところで、まず劉邦の時代っていう時には、その劉氏以外の王とか、そういう兵権を持つこう有能な家臣たちっていうのを粛清していったみたいなところがありましたと。でその劉邦の、次の代ぐらいの文帝とか慶帝の時代、その頃になると、こう劉家の王っていうところに関してもやっぱり自分たちの権力を脅かすというところで、権力の削減というところをしていって、で、最終的に五祖四国の乱っていうところで、その辺の力を削減することに成功しましたと。でこれは言わなかったんですけど、武帝の時代とかに、 と、こう軒並み流邦時代の時の元勲たちの子孫っていうのがほとんどが粛清というか、なんだろう、罪に問われて殺されはしなかったんですけれども、もうこう政治の場とかからは追放されたっていうのがあったりしたんですよね、実はね。だすなわちこうほとんどの有名な元勲の子供たちっていうのは、子供たちっていうか子孫たちっていうのはみんなそこから出てこなくなっちゃうんですよね。まあ、陳平とか周没とか、関永とかね、長領とかもそうですよ。昭華とかもそうだし、王領っていう人とかね、まあいろいろいるんですよ。流邦時代にすげえ活躍した人の子孫、宗信とかね、まあそういう人たちの子孫っていうのは全て武帝の時代に、追放されたみたいなね、そういうような状況になります。まあ、これもやっぱりその元勲の子孫たちの貴族化に伴うね、やっぱり力が出てきて皇帝権力っていうのを脅かすみたいなところっていうのが多分、警戒としてあったので、そういう措置を取ったんだと思うんですよね。でまあこれで武帝の時代っていうのはね、権力としては非常に確立されたっていうのもあったし、で武帝自身やっぱり外戚に関してとかっていうのもやっぱり警戒をしてたっぽくて、自分の子供を、武帝のね後を継いだ子供の、奥さん、お母さんだよ、武帝のその子供の、まあ、大男夫人かなんかですよね、その人のこととかを、そういう外戚の災禍というものを防ごうという意図で殺してるんですよね、その奥さんのこと。そういうようなところでやっぱりなんか皇帝権を脅かすみたいなところに対して武帝の時代までっていうのはすごい警戒をしていたみたいな感っていうのが、感じられるところではあるんですけど、ただ、この武帝の次の代の、皇帝、誰だっけ忘れた忘れましたけど、まあ、その人とかの時代にはその人はまあ幼少で皇帝になってお母さんも殺されてたんで、特に、外戚の家みたいのはなかったわけなんですが、まあ、その子供だったわけなんでね、そのサポートに入っていた4人の家臣っていうところが、主導権争いをしてね、最終的に確保という人が勝ったって話はしたと思うんですけど、まあ、結局ここで皇帝権を脅かす存在の覚悟という人が出てきて、でその時の皇帝が亡くなって次の代の先帝の代ですよね、まあ、次の次までではあるんですけど、先帝の代に覚悟は外戚としてめちゃくちゃ力を誇ったというようなところがあったりするんで、やっぱり外戚っていうところに関してのこうに権力を取られるみたいなのっていうのはもう本当この頃からめっちゃこう当たり前のような感じになっていくわけなんでございますよね。はい、でプラスして、まあ、先帝という人はその各校の一族っていうのをね、根絶やしにして権力を取り戻したみたいなのがあるわけなんですけど、皇帝権っていうのが強くなると、こう皇帝側はじゃあ誰にっていうか皇帝の独裁みたいな感じでいったところで、皇帝一人で何かができるわけではないので、やっぱり自分の周りに行って助けてくれる人みたいなのがいなきゃいけないわけなんでございますよ。でそれが、先帝が選んだのっていうのは宦官なんですよね。でまあ宦官っていうところもここでまた、権力を増していくみたいなねところになっていきます。まあで宦官を用いるっていうのに関してはまあ分からんでもないんですよね。家がないわけなんで、宦官っていうのは一代限りでね、こう途絶えてしまうっていうのは存在なんで、まあそういう意味でも権力とかっていうのが継続的に保持されないみたいなところがやっぱり皇帝側としてはあるので、安心して使えるみたいなところっていうのがあるんですけど、ただ宦官ってね、性欲がなくなる代わりにやっぱなんか権力欲だとかそういうような、あと金銭欲だとかそういうようなところが増すみたいな、そういうような説があって、事実やっぱり宦官で権力を握った人っていうのが結構横暴なことをやったりだとか、まあそんな位が高くない宦官に関してもやっぱ皇帝の秘書的な立場の人たちなんで、まあ、役人たちにはスムーズに皇帝にね話を できるようにするためにあの賄賂を役人から取ったりだとか、なんかそういうような感じになるみたいなのがあって、やっぱなんか宦官って権力を握るとどんどん評判が悪くなっていくみたいなっていうのもあるんですよね。でまあ結局この外戚と宦官っていうところに、官っていうのは前官後官通してですね、まあ非常に悩まさせられるみたいなね状況になっていきます。はい。で先帝が亡くなって元帝という人が反動政治で儒教の政治を行ったんだけど、まあ意外とっていうか全然うまくいかないで、いかなかったですよというようなところがあります。で元帝っていう人が死んだ後に後を継いだのは正帝という人なんですけど、元帝の奥さんの実家っていうのが王氏っていうんですけど、その王氏にねがこの頃めちゃくちゃもう力を持っていて、非常にこうブイブイ言わせてたという感じなんですよ。だからこの正帝の時代っていうのは、まあ、王氏に実権をほぼ握られていると、外戚に、握られているというような状況です。で、その次、まあ、20年ぐらいはその正帝という人が皇帝にいたのかな、皇帝にいたんですけど、まあ、その次の愛帝という時になって、まあ、その王氏の戦は続くかと思われたんですけど、まあ、その愛帝の奥さんの外戚が今度は台頭してきたことで、まあ、王氏の勢力っていうのはまあ少しこう一掃された感が若干あったんですよね。あったんですけど、まあ、その外戚同士のね、争いだとかその辺の主導権争いみたいなね、そういうようなところとかっていうのもあったりしつつ、最終的にこの王氏の結局王氏がまた返り咲くんですよ。でその返り咲いた時の王氏のリーダー的な人の名前を王毛という人です。王毛と言いますと。で王毛という人に関してはですね、ちょっと次回まあ詳しく触れようとは思うんですけれども、まあなんかね非常にこう儒教かぶれの人なのと、結構なんかまあ長い目で見たスパンで見たこう自分の自己プロデュースみたいなことっていうのが上手い人だったみたいで、めちゃくちゃなんか当時人気があったらしいんですよね。でそういうところもあって、一回失脚した王氏っていうのの評判を一回高めて、権力の座に就いたというような感じになりますと。はい。で、まあその愛帝という人に関しては、ね、ちょっといろいろとエピソードがあるんですけど、まあ一言で言うと、なんかちょっと同性愛者でですね、お千代さんと一緒に寝てて、で自分の服の袖のところにそのお千代さんがね、なんかもたれかかって寝てたらしいんですよね。で自分が目覚めたんだけども、自分がそれ動いてしまうと、その袖が動いたことでそのお千代さんが目が覚めてしまうのがかわいそうっていうことで、その袖をわざわざね切り取って、それで起こさないように目覚めたみたいなね、そんなエピソードがある人ですと。はい。まあ、これをなんか断臭っていうようなね、そういう故事として残ってるらしいんですけど、まあちょっとそんなような感じの人でですね、なんかまああんま評判はよろしくない人ではあるという感じなんですけど、ただなんか意外と最近の研究みたいなところだと、なんか頑張って権力戻そうかみたいなね、そういうようなところで頑張ってた皇帝らしいですね。はい。頑張ってた皇帝らしいんですけど、なんだっけな、なんだっけ、結構若くしてね、25歳とかそれぐらいで若くして亡くなってしまうというような感じの人です。なんか僕が昔見てた本とかだと、同性愛者っていうところとか、こうなんかすごい、まあ、バイセクシャル的な感じで、すごいなんか美人の踊り子姉妹かなんかにも熱を入れ上げてですね、本当なんか遊び倒していた皇帝で、で愛帝の愛って悲しいっていう字なんですよね。で そういう愛とか優とか霊とか、霊は違うかな、まあ、そういうような こう死後っていうのを与えられた人ってちょっと訳ありというか、まあ、あんまりいい意味で使われないような言葉で、なんでなんかあんま評判いいこと書いてなかったんですけど、なんかどうも最近そんなこともねえなみたいなことも言われている人らしくて、まあ、こうやっぱなんというかね、研究とかによって結構変わってくんだなこういうのがなみたいなね、そういうところを改めて思わせてくれるような人だったりしますというところでしょうかね。はい。で、まあ、この相手っていう人は若くして亡くなったっていうところがあったんで、まあ、その後ね、弟がついたのかな、弟が継ぎましたという感じなんですけど、まあ、この時にはもうその大毛っていう人がね、まあ、もう全権握っちゃってるみたいなそういうような状況で、まあもう大毛の時代みたいなそういうようなところです。でぶっちゃけて言うと、まあ、この平定という人に関してはもうその、まあ、ほぼラストエンペラーみたいなねそういうような感じの、人になっていて、でもう本当権力なくなっちゃってたんで、大毛自体もですね、実を言うと、まあ、もう皇帝位を狙ってたんですよ。三奪しようっていうふうに狙っていて、まあ、この平定のね奥さんの実家とかっていうのを結構もう遠慮なく滅ぼしたりだとか、まあ、平定自身何歳ぐらいだこれ、何歳か分かんないけど、まあ多分10歳とか十何歳とかで、即位して、で亡くなったのが14歳とかなんですよね。多分即位してた年齢じゃねえや時期とかって5年とかそれぐらいか、5年とかそれぐらいなんですけど、まあ、多分こう普通にもう三奪をしようみたいな状況になった時に邪魔になった大毛がこの人のことを殺したんじゃないかなみたいなね、そういうようなところっていうのも、思わせるような話かなというところです。はい。で、まあ、実質上のラストエンペラーって言ったんですけど、まあ、この人の次に、ついた人はもう死後とかっていうのはなくてですね、皇帝 A 劉A っていう人がにと言われてますと。でその人に関してはなんか2歳とかでもう即位させられたんですけど、まあ、もうすぐに大毛に禅譲って言ってね、位を譲らさせられて、で退位して、で、まあ、これにてね、漢という国は、一度滅びることになりますという感じなんですね。はい。まあ、禅譲っていうのに関しては、まあ、三皇五帝の時代とかにこう行と春とかね、春と宇とかみたいな、親子じゃないんだけど自分のその尊貴な位っていうのを、譲るみたいな、そういうようなことを禅譲っていうんですよね。武力によらずその前代の王の意思に沿って次の代の王に 血縁によらずして譲ることを禅譲みたいな、そういうような感じで言うんですけど、まあ、三皇五帝の時代っていうのはね、まあ、そういう理想の政治形態みたいな感じで、自分の子よりも優れた人がいるんだったらその人に譲った方が天下は良くなるだろうみたいな、そういう美談で使われたようなことなんですけど、まあ、もうこの時のこの時代の禅譲っていうのに関しては、まあ、ぶっちゃけ茶番でですね、なんかまあこう三奪をする時にね、過去にそういう三皇五帝の美談があったと。で、名目上はその譲る側が譲るあなたの方にこうもうあなたの方が立派だから譲らさせてくださいみたいな、そういうような態度で行くみたいな話なんですよね。でこの禅譲っていうのを行う時の作法みたいなのもあって、必ず3回断るみたいな、そういうのがあるんですよね。で必ず3回断ってそれでも強いて譲りたいっていうんだったらじゃあ受けますみたいな、そういうような感じで皇帝位を譲るみたいなね、そういう茶番っていうのが禅譲という感じになります。まあ、中国史でこの後めっちゃいっぱい出てくるような話なんで、ちょっと一回説明しとこうかなというような感じで説明しました。で、まあ、サクサクと話は進むなのと、まあ、最初の方にね権力構造とか権力の変遷みたいな話っていうのがありましたけど、まあ、やっぱ前漢のこういう末期後期、まあ、武帝以降に関してはやっぱりまあその規制のね、脅かす皇帝権を脅かす権力っていうのがね、 亡くなったけれどもやっぱりそう甘くはないよねと、次から次へとやっぱり出てくるし、なんですかね、やっぱ権力みたいなのっていうのが、の維持っていうのがいかに難しいかっていうところと、やっぱなんかね、皇帝としては、与党っていうのがね、やっぱりなければ自分のしたい政治はできないわけなんで、まあ選ぶところっつったらどっかしらから選ばなきゃいけないわけですよ、そういう優秀な官僚から選ぶか、自分の実家の家族とかから選ぶか、はたまたね、奴隷であるところの宦官から選ぶかみたいなね。でこれってまあ中国によらずしていろんな国とかでも抱えるような問題でね、オスマン帝国、トルコのオスマン帝国なんかっていうんだってね、最初の頃は貴族たちのに頼って政治を行ってたけど、やっぱ皇帝権っていうのが、弱まってくるっていうのを危惧してね、自分の個人的な奴隷であるところのね、人たちっていうのを抜擢して、大臣にしたりだとか、奴隷で編成されたイエニチェリ軍団っていうのを作ったりだとかっていうのって、まあ、この中国の権力構造の話とまあ同じような話だと思うんですよね。だからまあこう一言でね、宦官がクソだとか外戚がクソだみたいな感じで言われがちなんですけれども、まあ難しい話だなという感じでね、本当思いますね、やっぱ権力握ってしまうとね、野望っていうのがみんな湧いてくんだな人間は、というようなところを思わせてくれるような数多くの事例があるよなって、ね、思いますよね。多分外籍でそれ抜擢された人とかだってね、最初からめっちゃ野心あったわけじゃないんじゃないかなとも思うしね、実際その場にいたって、なんかいろいろやっていくうちにね、もう止まれなくなってしまったみたいなね、ここで止まってしまったら逆に自分たちが滅ぼされてしまうみたいな動機でね、頑張って権力を強めていったみたいな人だって多分いると思うんですよね。なかなか考えさせられる話だなという感じでね、中国史の関連の話をちょっと、見ているといつも思うところという感じになります。はい、まあそんな感じでね、一応漢が滅亡しましたというようなところで終わりにしておこうかな。はい、でまあ漢が滅亡して、まあ、王蒙という人が禅譲を受けたって話をしたんですけど、まあ、王蒙の話全くしてないし、その漢の次の国って何ぞやっていうのを言ってないんで、まあ、その辺の話はまた次回したいと思います。はい、ありがとうございます。